声の広報、県からの便りです。平成29年5月号、発行、群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、目次、県の人口と世帯数、特集、群馬に活力、魅力を生み出す道路、7つの交通軸構想、知事コラム、ヤンバダム提訴式、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、今月号はお休み、県民リポーターだより、鮭の稚魚放流、お便りコーナー、県広報番組群馬一番、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬交響楽団定期演奏会、自動車税は5月31日までに納めましょう、県議会第2回定例会、基本計画についての意見を募集します。群馬マラソンの参加申し込みを6月1日から開始します。上毛かるたゆかりの地文化めぐり改訂版、民生委員制度100周年、県庁県民ホールなどの天井耐震化工事、児童扶養手当、特別児童扶養手当、県立図書館レコードコンサート、音楽で巡る世界遺産、イベント情報、バラ園祭り、館林花勝負祭り、編集室独り言、以上目次を終わります。県の人口と世帯数、県移動人口調査平成29年3月1日現在、県人口196万2839人、対前月マイナス657人、男96万8731人、女99万4108人、世帯数78万4028世帯。特集、群馬に活力、魅力を生み出す道路、7つの交通軸構想、国道17号上部道路が全線開通しました。上部道路は県が進めている群馬が羽ばたくための7つの交通軸構想に位置づけられる主要な道路の一つです。これに基づき、県は県民の利便性の向上や県内経済の活性化、観光振興に向けて道路などの社会資本整備を進めています。上部道路の全線開通。上部道路は埼玉県熊谷市を起点として前橋市田口町に至る延長約41キロの大規模バイパスで、国道17号の一部です。国道17号は東京の日本橋を起点として埼玉、群馬を通り新潟に至る延長約390キロの幹線道路です。首都圏と上越地方の各都市を結ぶ道路交通の大動脈として、昭和30年代後半から交通需要が急速に増大しました。そのため各地で交通渋滞が発生するようになり、こうした交通需要に対応するため上部道路が整備されました。高速道路を補完し、地域相互の交流を促進する機能を持つ道路として、上部道路は地域高規格道路中に指定されています。さらに北関東自動車道と接続したことで、栃木や茨城へのアクセスも良くなりました。中、地域高規格道路。 県内では他に上信自動車道国道17号前橋渋川バイパスが指定中終わり。高速道路網の結節点。本県は日本列島のほぼ中央にあり、東京から約100キロ圏に位置しています。また、県内には、関越自動車道や上信越自動車道、北関東自動車道により、高速道路の十字軸が形成されています。このように、群馬県は全国でも有数の内陸交通の要衝であり、企業の生産・物流・バックアップ拠点として大きな役割が期待されています。また、高速道路と接続する道路を整備することで、空港や港などの国際交流拠点への所要時間が短縮され、本県の優位性が一層高まります。7つの交通軸構想。幹線道路の整備を計画的・重点的に推進するため、県は平成20年度に、群馬が羽ばたくための7つの交通軸構想を策定しました。この構想は、高速交通網の効果を県内すべての地域や産業の発展に活かせるよう、県内7つの方向、県央、東網、西網、吾妻、三国、尾瀬、渡瀬に向けて交通軸を整備強化するものです。これにより都市間の移動時間が短縮され、物流や観光地へのアクセス、救急医療搬送などの効率性が高まります。また、軸と軸の間をつなぐ道路を整備することで交通渋滞が緩和されたり、企業の工場が進出しやすくなったりするなど、経済・産業活動の基盤が強化されます。7つの交通軸をはじめとする社会基盤整備を着実に進めることで、県内経済の活性化を図ります。7つの交通軸の整備状況や期待される効果などについて詳しく紹介します。東網軸。東網軸の主軸である東網広域幹線道路は、高崎駅東口を起点に、伊勢崎市、太田市などを経て、板倉町に至る延長約59キロの道路です。この道路の完成で、高崎駅と関越自動車道、上部道路、東北自動車道がつながりました。開通前に比べ、周辺道路の渋滞緩和や、沿線への工場立地の増加、物流の効率化などの効果が出ています。効果、新たな企業の進出。東網広域幹線道路の沿線にある伊勢崎宮郷工業団地に3月に第3工場を建設した白十字の天田康政社長にお聞きしました。当社は大人用の紙おむつやガーゼ、脱脂綿などを製造しています。県内の3つの工場で製造した製品を太田市の物流センターに集め、そこから全国に出荷します。新しい工場を建設したのは、大人用の紙おむつの需要が高まっていることや、集中豪雨、大地震などの天災が生産体制に及ぼすリスクを分散する必要があったからです。建設地をここに決めたのは、東網広域幹線道路の開通による物流面での時間短縮と利便性の向上が大きな理由です。道路の開通により、3つの工場と物流センターがそれぞれ約20分で行き来できるようになり、出荷がスムーズになりました。関越自動車道のインターチェンジにも近く、東京の本社へも行きやすいです。また、従業員の通勤時間短縮により、ワークライフバランスのさらなる充実につながると考えています。道路などのインフラ整備が進み、企業がさらに発展しやすい環境になることを期待しています。西網軸。西網軸の主軸である西網広域幹線道路は、 前橋市千代田町を起点に、高崎市、安中市、富岡市を結ぶ延長約28キロの道路です。全線開通すると、前橋から富岡までの所要時間が24分短縮される見込みです。その結果、富岡製糸場や周辺の観光地へのアクセスがスムーズになり、周遊観光客の増加などが期待できます。効果、観光誘客を促進。静網広域幹線道路が全線開通することで、観光客の増加が見込まれる富岡製糸場。今後の期待について、富岡製糸場解説員の桐生勇さんにお聞きしました。解説員を始めて8年になります。来場者の多くは首都圏から来る人で、全体の約7割を占めています。車で来る人もたくさんいるのですが、富岡製糸場を見学してから、軽井沢など県外の観光地に行ってしまう場合が多いです。静網広域幹線道路が全線開通すると、県内の他の観光地とのアクセスが良くなるので、富岡にゆっくり滞在して、街歩きなども楽しんでもらえると思います。周辺の観光地に足を伸ばして宿泊してもらうなど、周遊型の観光も期待できます。30年度には、世界遺産センター仮称が開所するそうなので、より多くの人に富岡製糸場を訪れてもらいたいです。23年に北関東自動車道が全線開通してからは、東北地方や茨城からの来場者が急激に増えました。高速道路で人を呼び込み、静網広域幹線道路などを使って、県内を周遊してもらうことで、地域がもっと賑わうといいですね。吾妻宿の主軸である上信自動車道は、関越自動車道を渋川伊香保インターチェンジ付近から、上信越自動車道を東武湯の丸インターチェンジ付近に至る、延長約80キロの地域高規格道路です。現在整備が進められていて、ヤンババイパスなど一部区間が開通しています。関越・上信越自動車道と連携し、吾妻地域の活性化に大きく寄与することが期待されています。効果、観光地・医療機関へのアクセス向上。渋川伊香保インターチェンジから各観光地への所要時間が大幅に短縮され、県内だけでなく首都圏からの観光客の増加が期待されます。また、高度な救急医療に対応できる第3次救急医療機関中への搬送時間が大幅に短縮されます。中、第3次救急医療機関。県内では前橋赤十字病院、群馬大学医学部附属病院、高崎総合医療センター、太田記念病院、中終わり。効果、農作物の販路拡大。上信自動車道の一区間であるヤンババイパスの開通による農作物の出荷への効果について、JA 妻恋村の松本義正代表理事組合長にお聞きしました。妻恋村の特産品である夏秋キャベツの収穫時期は6月中旬から11月初旬までです。JA 妻恋村全体で1日あたり約160万個を全国の市場に出荷していて、そのうち5割以上は首都圏向けです。23年にヤンババイパスが開通し、渋川伊香保インターチェンジまでの所要時間が短縮されました。また、路面の凹凸やカーブが少なくなったので、キャベツ同士がぶつかって傷むことが減りました。さらに、雨量による交通規制がないので、出荷が天候に左右されることも少なくなりました。キャベツが安定的に供給できるようになり、とても良かったと思います。上信自動車道が全線開通すれば、収穫当日にキャベツを届けられる地域が さらに広がると期待しています。もっと多くの人に嬬恋村の新鮮なキャベツを食べてほしいですね。剣王軸。剣王軸の主軸である上部道路は、北関東自動車道伊勢崎インターチェンジや東毛広域幹線道路などと接続する主要な道路です。この度全線開通したことで、国道17号の混雑が緩和され、物流の効率化が図られます。熊谷から渋川までの所要時間は、開通前は128分だったのが、開通後は75分となり、53分短縮されました。三国軸。三国軸の主軸である三国防災は、水上町幅から新潟県湯沢町の三国トンネルまでの道路で、国道17号の一部です。現在、急峻な山道を走りやすく改良したり、大型車両のすれ違いが容易にできるよう、新三国トンネル仮称を整備したりしています。尾瀬軸。尾瀬軸の主軸であるシーサカバイパスは、栃木県日光市と沼田市を結ぶ国道120号の一部です。その途中にある新坂峠は、急カーブ、急半が連続し、降雨や積雪、凍結により交通の難所となっていました。そのため、バイパスを整備し、26年に開通しました。これにより、大雨、豪雪時における、沼田市、片品村の孤立化が解消されるだけでなく、多発していた交通事故が減少しました。渡良瀬軸。渡良瀬軸の主軸である大間間世良田線バイパスの整備により、北関東自動車道大田藪塚インターチェンジから桐生市緑市までの交通アクセスが向上し、渋滞の解消などが図られます。また、国道122号の緑市大間間町下神梅から霧原までの交通不便を解消するため、塩原バイパスの整備を進めています。道の駅をご利用ください。道の駅は道路利用者のための休憩機能、道路利用者や地域の人たちのための情報発信機能、道の駅をきっかけに町と町とが結びつく地域の連携機能の3つの機能を合わせ持つ施設です。県内には29年4月現在で24市町村に31の道の駅があり、7つの交通軸を形成する道路沿いにも複数の道の駅があります。道路利用者へのサービスだけでなく、地域の個性、魅力を生かした様々な取り組みにより、地域活性化の拠点や災害時の防災拠点としての役割も期待されています。群馬の道の駅ガイドマップ。県では県内の道の駅を県内外に広く PR するために、群馬の道の駅ガイドマップを作成しました。ぜひご活用ください。内容、地図などの基本情報や名産品、近隣のおすすめスポットなど、配布場所、県内の道の駅、県庁県民センターなど、問い合わせ先、県庁道路整備課、電話 027-226-3588、ファックス 027-243-0250。 以上、今月の特集は、群馬に活力・魅力を生み出す道路、7つの交通軸構想でした。大沢正明知事コラム。ヤンバダム提訴式。ダム建設の大きな節目となるヤンバダムの提訴式が執り行われました。地元関係者をはじめ皆さんの尽力の賜物であり、大変嬉しく思います。ヤンバダムは洪水や渇水から首都圏を守る重要な社会資本です。また、吾妻地域にとって未来創生の鍵となる新たな地域資源です。 ダムの完成まで3年余りです。県では地元の皆さんが安心して豊かに暮らせるよう、町や国と連携し、スピード感を持って生活再建関連事業をしっかりと進めていきます。また、ダム湖を中心とした観光誘客に向けて、戦略的な情報発信を行うなど、様々な施策にオール群馬で取り組んでいきます。県民リポーターだより、原田邦明さん、高崎市。鮭の稚魚放流。3月4日に高崎青年会議所主催の鮭の稚魚放流事業が実施されました。薄井川と唐津川の合流地点にある和田橋下の親水公園には約1500人が集まりました。当日は晴天で午前10時からの放流開始に合わせ、9時過ぎから親子連れや友達同士などが続々と集まってきました。式典の後、自分たちで育てた稚魚を5年経ったら帰っておいでと声をかけながら放流しました。放流後、環境アドバイザー高崎地区会の協力により、水の大切さや地球温暖化について学んだり、土手の草花を観察しながらゴミ拾いをしたりして、大人も子供も一緒に楽しみました。5年後に和田橋の上から川を覗いて鮭を探す子供がいることでしょう。お便りコーナー。クロスワードパズルへの応募はがき、メールを紹介します。29年度県予算の重点施策は、これからの群馬県にとってなくてはならない大切なものだと思いました。群馬の未来を託す子どもたちや若者を育てることは本当に重要だと思います。緑市62歳。中之条町の国茶つぼみごけ生物群集の鉄鋼生成地が国の天然記念物に選ばれたというニュースに驚きました。全然知りませんでしたが、群馬の自然にはまだまだ日本の宝がたくさんあるのかもしれないですね。大切な自然を学び、守る大切さを考えることができました。前橋市34歳。掲載された人には群馬ちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。県広報番組、群馬一番。群馬テレビ、毎週金曜日、午後7時30分、再放送、日曜日午前9時30分。群馬の宣伝部長、群馬ちゃん。新たに宣伝部員となったタイムマシーン3号と女性部員が、群馬を全国に宣伝するために地域の魅力を紹介します。5月12日、川が運んだシルクロード、伊勢崎、堺、ワンデイトリップ。5月19日、いにしえが今に息づく、渋川市。5月26日、アンコール。6月2日、沼田市。問い合わせ先、県庁広報課。電話 027-226-2167。ファクス 027-243-3600。インフォメーション、お知らせ。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ。放送時間、月曜から金曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング。放送時間、月曜から木曜日。午後5時50分から5時54分。群馬交響楽団定期演奏会情報。期日、5月27日土曜日。開演時刻、午後6時45分。6時開場。会場、群馬音楽センター、高崎市高松町。内容、指揮、大友直人。群馬交響楽団音楽監督。フルート、 アンドレア・グリミネッリ。曲目、モーツァルト、歌劇、皇帝ティトースの慈悲、序曲。フルート協奏曲第1番、都庁長、ケッヘル313。ストラヴィンスキー、バレエ音楽、春の祭典。入場料、S 席4600円、A 席4100円、B 席3600円、C 席自由席2100円。入場券販売場所、群馬音楽センター、チケットピア、群馬交響楽団事務局、高崎市高松町、など、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますのでお問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、29年4月1日現在、満70歳以上の方、学生25歳以下は、S、A、B 席は500円引き、C 席は600円引きです。なお、入場券の割引は、群馬交響楽団事務局への申し込みだけとなります。申し込み問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファックス 027-322-4943。自動車税は5月31日までに納めましょう。自動車税は毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者に課税されます。5月上旬に送付される納税通知書により、納期限までに納めてください。納期限、5月31日水曜日。納税場所、県内の金融機関、郵便局、県自動車税事務所、前橋市上泉町、県行政県税事務所、コンビニエンスストア、ペイジー対応のインターネット、モバイルバンキング、現金自動預け払い機、ATM。詳しくは納税通知書、または県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/04/a/431-0043.html をご確認ください。県自動車税事務所、県行政県税事務所では、日曜夜間も窓口を開設しています。その他、口座振替納税をする場合は、5月31日が引き落とし日となりますので、預金残高を必ずご確認ください。軽自動車バイクには、軽自動車税が課税されます。詳しくは市役所、町村役場にお問い合わせください。身体に障害のある人などに対する減免制度について、身体障害者、知的障害者、精神障害者、及び戦傷病者の人が使用する自動車1台について、一定の要件に該当する場合、申請により自動車税の減免を受けることができます。減免申請の手続き、すでに所有している自動車の減免を受ける場合には、5月31日までに、県自動車税事務所または県行政県税事務所で減免申請をしてください。身体障害者手帳などは3月31日までに交付を受けていなければなりません。減免額、年税額で4万5000円を上限。グリーン化特例により、税率が重くなっている場合は、上限額が異なります。詳しくはお問い合わせください。上限を超える場合には、差額分の税額を納めていただきます。その他、減免申請には必要な提出書類があります。また、これから手帳が交付される人や、新たに自動車を取得する人の減免申請の手続き、減免制度などについて、 詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県自動車税事務所、電話 027-263-4343、 ファックス 027-261-5931、 県行政県税事務所。県議会第2回定例会、5月25日木曜日に開会し、本会議と委員会は誰でも簡単な手続きで傍聴できます。日程、議事予定。5月25日木曜日、本会議、開会、委員の選任、提案説明。5月31日水曜日、本会議、質疑及び一般質問。6月1日木曜日、本会議、質疑及び一般質問。6月5日月曜日、本会議、質疑及び一般質問。6月8日木曜日、常任委員会。6月9日金曜日、常任委員会。6月13日火曜日、特別委員会。6月16日金曜日、本会議、委員長報告、議決、閉会。開会時刻、午前10時、予定、費用、無料、申し込み方法、当日直接会場にお越しください。その他、本会議は県議会ホームページ、http://www.gunma-pref.stream.jfit.co.jp/からご覧になれます。また、質疑及び一般質問は、群馬テレビでも生中継します。問い合わせ先、県議会事務局政策広報課、電話 027-897-2892、 ファックス 027-243-4211。 基本計画についての意見を募集します。県の重要政策の立案にあたり、県民の意見を募集します。募集対象、文化振興指針、子ども若者計画、保健医療計画、医療費適正化計画、がん対策推進計画、高齢者保健福祉計画、バリアフリー群馬障害者プラン、障害者計画、障害福祉計画、食品衛生監視指導計画、県立病院改革プラン、特別支援教育推進計画。その他、募集期間や応募方法など、詳しくは県ホームページ、http://www.pref.gunma.jp/bj/01000009.html をご覧ください。募集対象以外について意見を募集する場合は、随時県ホームページ前記に掲載します。問い合わせ先、県庁県民センター、電話 027-226-2271、ファックス 027-223-2944。 群馬マラソンの参加申し込みを、6月1日から開始します。期日、11月3日金曜日。発着場所、正田醤油スタジアム群馬、前橋市敷島町ほか。定員、費用、フルマラソン5000人、8000円。10キロマラソン4000人、一般4000円、中学高校生2000円。リバーサイドジョギング、約 4.2 キロ、6000人、一般2650円、高校生以下、 1150円、いずれも先着順。フルマラソンと10キロマラソンは日本陸上競技連盟の公認コース。申し込み開始日6月1日木曜日。その他、参加資格や申し込み方法など詳しくは実施要項または群馬マラソンホームページ http://www.g-marathon.com/ をご覧ください。大会を支えるボランティアも同時に募集します。問い合わせ先、群馬マラソン実行委員会事務局、電話 027-254-4992、ファックス 027-254-5994、上毛かるたゆかりの地文化めぐり改訂版。上毛かるたゆかりの地を訪ねるためのガイドマップ改訂版を発行しました。これを手に本県の魅力を再発見する旅に出かけませんか？主な改訂内容、世界遺産、富岡製糸場と絹産業遺産群についてページ数を増やして紹介。日本遺産、加賀殿下、群馬の絹物語を新たに掲載。ユネスコ、世界の記憶への遺産登録を申請している香付賛否をわかりやすく解説。企画 A5 版128ページ、フルカラー。定価430円、税込み。販売場所、全国の書店。県庁県民センター、県行政県税事務所など、問い合わせ先、県庁文化振興課、電話 027-226-2592、ファックス 027-221-0300。民生委員制度創設100周年。民生委員制度は、大正6年に岡山県で発足した再生顧問制度に始まり、今年で100周年を迎えます。再生顧問制度設置規定が大正6年5月12日に公布されたことにちなみ、5月12日を民生委員・児童委員の日としています。また、5月12日からの1週間を、民生委員・児童委員の日活動強化週間と定め、民生委員・児童委員の活動をより多くの人に知ってもらうための活動を実施しています。民生委員・児童委員とは、厚生労働大臣から委嘱を受けた特別職の公務員です。県内では4152人の民生委員・児童委員が様々な活動をしています。活動内容は、一人暮らしの高齢者や障害のある人の家を定期的に訪問する見守り活動をしたり、相談に応じて適切な福祉サービスを紹介したりしています。また、子育てサロンなどの交流の場を設けて子育てを支援しています。普段の生活での困りごとや心配事がある場合、高齢者など身近に心配な人がいる場合には、民生委員・児童委員にぜひ相談してください。民生委員・児童委員は法律により個人の秘密を守ることが義務付けられているので、相談内容などが漏れることはありません。詳しくは住所地の市役所・町村役場にお問い合わせください。その他、民生委員制度創設100周年を記念した大会を、10月13日金曜日に、山田グリーンドーム前橋、前橋市岩上町で開催します。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県庁健康福祉課、電話 027-226-2518、ファックス 027-221-1121、住所地の市役所町村役場、県庁県民ホールなどの天井耐震化工事。 大規模地震発生時の安全確保のため、耐震補強工事を行います。期間、5月上旬から12月中旬予定。場所、県庁エントランスホール、県民ホール、南・北フロア。その他、エントランスホール、県民ホール、南フロア、県民ホール、北フロアの順に実施します。また、エントランスホールの工事中は、正面玄関から県庁に入れません。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県庁管財課、電話 027-226-2125、ファックス 027-223-5030。児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当、父または母と生計を別にしている子どもが育成される一人親家庭などの生活の安定と自立を支援するために支給されます。対象、次の条件に該当する子どもを看護する母子家庭などの母、看護師、かつ生計を同じくする父子家庭などの父、父母に代わり養育している養育者、父母が離婚している、母が未婚である、父または母が死亡している、父または母が生死不明である、父または母に重い障害がある、父または母から1年以上遺棄されている、父または母が1年以上拘禁されている、父または母が DV 保護命令を受けた、月額手当額9,980円から42,290円、所得に応じて異なります。第2子は5,000円から9,990円。第3子以降は3,000円から5,990円が一人につき加算されます。支給期間、子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、一定の障害がある場合は20歳の誕生日の前日まで、特別児童扶養手当、身体などに障害のある20歳未満の子供の福祉の増進を図るために支給されます。対象、心身に一定の障害のある20歳未満の子供を看護する父母または養育者。障害の程度など詳しくはお問い合わせください。月額手当額、1級51,450円、2級34,270円。共通事項、申請方法、所定の申請用紙、申請期間、随時、その他、所得が一定額を超えた場合は支給が停止されます。また、届出義務や資格喪失要件などがあります。詳しくはお問い合わせください。申請用紙配布場所、問い合わせ先、住所地の市役所、町村役場、県立図書館、レコードコンサート、音楽で巡る世界遺産、期日、5月13日土曜日、時間、午後1時30分から3時、会場、県立図書館、前橋市日吉町。内容、当館所蔵の CD やレコードなどの中から名曲を鑑賞します。定員100人先着順。費用、無料。申し込み方法、当日直接会場にお越しください。問い合わせ先、電話 027-231-3008、ファックス 027-235-4196。 以上、インフォメーションお知らせでした。イベント情報、県観光情報誌ググッと群馬春号に掲載されている主なイベントを紹介します。詳しくはググッと群馬公式サイト http://gunma-gunma.com www.dc.net/をご覧ください。内容が変更になることがありますので、お出かけの際はご確認ください。バラ園祭り、日程時間、5月13日土曜日から6月4日日曜日、午前9時から午後5時、会場、敷島公園バラ園、前橋市敷島町。内容、約600品種、7000株のバラが咲き誇ります。苗の直売や物産の販売もあります。費用、無料。問い合わせ先、前橋市バラ園管理事務所、電話 027-232-2891、ファックス 027-235-5640。 館林花菖蒲祭り、日程時間、6月3日土曜日から18日日曜日、会場、館林花菖蒲園、館林市帯木町。内容、白や紫など約270種の花菖蒲が園内を彩ります。10日土曜日、11日日曜日にはさくらんぼの販売や花摘み娘の花柄摘みなどもあります。費用、無料。問い合わせ先、館林市観光協会、電話 027672-4111、 ファックス 027672-9122。 編集室独り言5月号新生活のスタート。私は4月に広報課に配属されました。毎年のこととはいえ、春の人事異動の後はなかなか落ち着きません。新たな業務を新たな上司、同僚と一緒に行うので、しばらくは忙しい日が続きそうです。そんな中、プライベートでもニュースがありました。3歳の息子が幼稚園に入園したのです。毎朝家までバスが迎えに来るのですが、一人で乗れるだろうかと最初は不安もありました。初めての登園日は少し風の強い日でした。見送った妻の言葉では、バスが目に入った途端、脇目も振らず一人で元気に乗り込んだそうです。その背中は少しだけ大きく見えたとのこと。自分で背負ってゆくリュックサックのことをすっかり忘れていたのには、きっと息子も緊張していたんだろうなぁと思いました。桜が散って若葉が芽吹く頃には、息子も私も新しい環境に慣れていることでしょう。はじめはどんなことでも大変ですが、苦労した分はきっと自らの成長につながります。皆さんに県政の情報をわかりやすく届けられるように、他の職員と協力しながら取り組んでいきますので、よろしくお願いします。万年ともゆき。以上で声の広報、県からの便り、平成29年5月号を終わります。